元新聞記者が教える本気のライティング術。
こんにちは、ストーリープロデューサーの山田太一です。
こんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあね、7月に入ってきました、
はい、
夏です。
半分が過ぎてしまいましたね、1年
そう、そうですね
早かったです、
はい、皆さんしっかり学ばれていますでしょうか、はい、ということで、7月の、最初はですね、ライターの仕事の取り方ということで、
はい、
お届けをしていきます。
はい。まあ私のあの講座の方でもあのよく質問をいただく部分で、
はい、
講座の一部でももうそこら辺説明するようにはもうしたんですけれども、
はい、
まあじゃあ実際にライターになってみて、まあ、どういうふうにあのお仕事って取ればいいんですかっていうようなご質問を、いただくことが多いです。
はい。
なので今日は、そのあたりについて、はい、お話をしていけたらなというふうに思います。
はい。はい、では早速お願いいたします。はい。
まあ、大きく分けてですね、ライターさん、まあ、フリーのライターさん、まあ、副業でライターをする方も、一緒のようなやり方になるかなというふうに思うんですけれども、大きく分けて2つありまして、1つはですね、そういうなんか、フリーランス向けの、仕事をこう、募集しているような、まあ、クラウドワークスとか、有名だと思うんですけれども、はい、そういうようなサイトで、ライターの、あの仕事を探して、応募をするっていう方法が、まあ、まず一つですね、はい。はい。で、もう一つが、まあ、どこかの、こう、例えばホームページを作っているような会社さんだったりとか、まあ、そういうような、まあ、なんかライターを必要としている会社さん、
うんうん、
と、直接つながって、直で仕事を、もらうっていうような方法。この二つが大体大きな、二つに分けられるかなというふうに思います。
はい。サイトへの応募か、まあ、ライターを必要としている会社さん。
はい。というところですね。まあ、多分駆け出しのですね、ライターさんの場合だと、実績をまず作らないといけないと思うので、そういうなんかクラウドワークスとか、そういうなんかライター部のフリーランス向けのこう仕事をこう、うん、掲載してたり紹介しているようなサイト、というところから仕事をもらうっていう方が、まあ一番こう早いような方法。最初はですね、どうしてもこう、まあ依頼費とかもですね、低くなりがち、初心者向けだとですね、になってしまう。ですけども、まあ、その一方でですね、まあ、それで直で、まあ、ホームページの制作っていうのは、まあ、例えば例で挙げたんですけれども、まあ、ホームページを作るときにですね、例えば企業のホームページとかを作るときに、例えばリクルートサイト、まあ、採用向けのサイトとかだと、社員インタビューとか入ったりするんですよね。
あ、はいはいはい。
だから、結構ホームページを制作している会社さん、まあ、僕、の会社もホームページ制作の会社なんですけれど、
うん、
そういうところは結構ライターの力を必要としているっていうところがありますので、
うんうん、
そういうような企業と、直接、つながるっていうような方法。うん、で、そっちの方がですね、
うん、
やっぱりこう、まあ、クラウドワークスとかのサイトって手軽さが、売りではあるんですけれども、やっぱりそこには手数料みたいなものもですね、はい、やっぱ発生してしまって、結局報酬がちょっと、まあ、ちょっと、その分、低めになるっていうような傾向にあるので、うん、まあ、直でやり取りした方が、やっぱりそれだけ直接、報酬が発生して、
うんうん、
で、まあ、ちゃんと、しっかりした、文章というか、成果物さえ出せば、その後のお仕事も安定していくっていうようなものなので、
うんうん、
まあ、私としては、その、駆け出しのライターさんの場合は、そういうクラウドワークスとかで仕事、実績を増やしつつ、直でつながるっていうのを、やっていくっていうのがおすすめなのかなというふうに思います。
はい、ございます。まあね、直でつながるにしてもですね、
はい、
なかなかこの交流をしたりとか、どうやってコミュニケーションを取っていくのかっていうところがありますけど。
はい。
はい。
でですね、まあ、一番やっぱ早い方法は、なんかそういう異業種交流会みたいなものって、やっぱり結構どこでもあったりするので、
はい、
まあ、オンライン、オフライン関わらずですね、まあ、そういったものに、まあ、単発のものもあれば、まあ、何かしらこう会員になって、入るっていうような ものも、ありますので、まあ、そういうところにちょっと、顔を出してみて、という、まあ、ちょっと地道なところにはなってくるんですけれども、やっぱり、フリーだったりとか、まあ、副業っていうと、まあ、半フリーみたいな感じだと思いますので、まあ、そういうような、方法も必要になってくる。で、なんかそういう異業種交流会って、経営者の方ばっかりだなっていうようなイメージがあると思うんですけれども、まあ、そういうところもあります。そういうところもあるんですけど、まあ、結構割と会社員も OK みたいなところが結構多かったり、まあ、私も何個か入ってますけど、全然、フリーのライターさんとかもいらっしゃったりするので、割と全然、なんですかね、入るハードルって思ったより、そんな高くはないのかなと。まあ、どれに入るのかっていうのを見極めた方がいいかなと思うんですけれども。はい。
例えばどういう、異業種交流といってもそのどんなふうに見つけていけばいいんでしょ
そうですね。まあ、ネットとかで探せば、お住まいの地域とかでやってるものもありますし、はい。で、大体ですね、そういうところに行く方って、どっかしら入ってるんですよ。何かしら。違うところに。なので、勝手にという言い方あれですけど、向こうからこういうのもあるよっていうのは結構言ってきたりすると思うんですよね。なので一回来てみたらどうですかみたいな感じの、違う交流会とか。そういうので、どんどんこう広げていったりとかですね。まあ、あとはですね、周りに経営者の方がいらっしゃったりとか、なんかいろいろ活発な方がいらっしゃれば聞いてみるのもいいですし、もちろん、今お聞きになっている方は、私に聞いていただければ、もう全然、まあ、入る入らない自由だ。入る入る、参加する参加しないは全然、自由なので、そこら辺も、ご紹介できたらなというふうには思いますね。はい。
異業種交流というところも、一つの、道といいますか、入り口
そうで
とい
す
うか。
ね。で、やっぱりですね、とはいえですね、やっぱりそういうのに参加したことがないっていうような方からしてみたらハードルが高くて、で、まあ、知らない人といきなり話すのって、めちゃくちゃハードル高いよっていう方がほとんどだと思うんで
そうです すよ
よね。
ね。
はい。私自身も、まあ、今はそんなに抵抗はないですけど、独立し始めの頃って本当に行きたくなくて、行かなきゃいけないと思うんです。ただですね、やっぱ、その中でですね、そういう会話が苦手な方でも、相手に、話した相手に、こう、印象に残ってもらうっていうようなコミュニケーション方法が、僕、あると、最近気づいたんですよね。
知りたいです。
で、これはですね、振り返ってみれば、僕、新聞記者の経験、ライターの経験が生かされてるなっていうような、お話なんですけれども、初対面の方とコミュニケーションを取るときって、自分話さなくて大丈夫なんですよ。自分から会話をしなくて大丈夫です。自分から話題を提供する必要は全くないっていうところですね。で、相手の話をただただ聞くだけで、勝手にこの人すごくいい人だって思ってもらえるんですよね。で、それって、ライターの仕事と一緒というか、本当聞いてっていうところだと思うんですよね。で、じゃあどういうふうに聞けばいいのかっていうのが、ポイントが3つというか、まああるんですけれど、まあキーワードとして、相手の話を促すっていうことと、もう一つ相手の話を繰り返す。っていうところと、相手の話をまとめるっていうところですね。まあ、実際にこう、どういうことかっていうと、もう促すのはそのままですね。もうただ反応して、相槌打ったりとか、あ、そう、そう、そう、あ、それでどうなった、それで、それで、それでっていうような、いうこと。で、次の繰り返すっていうのは、相手の言ったことをそのまま繰り返すっていうことですね。もうそのまま、あ、何々何々何々何々なんだよねって言われたら、ああ、何々何々なんですね、みたいな感じ。っていうのは繰り返す。で、最後の、まとめるっていうのが一番大事だと僕は思ってるんですけど、っていうことは結局、あ、こういうことを言いたいんですねっていうようなことを言ってあげる。こういうふうに考えてるっていうことなんですねっていう。これって取材と一緒なんですよね。で、僕は最近、 テレビを見て、気づいたんですけど、
はい。
これをですね、自然と実践されてる、お笑いスーパースターがいらっしゃってですね。
へえ。
明石家さんまさん、これやってるんですよ。
おお。
あの方でめっちゃ喋ってるイメージあると思うんですけど、司会してる時って、そんなに自分のこと喋ってない。ですよね。例えば、皆さん、さんま御殿って見られたことありますかね？ゲストの方がバーっていらっしゃって、なんかこう、トークをするっていう。あそこに出る方って、スポーツ選手とか、まだ見たこともないというか、売れてないタレントさんとかも出てきたりして、要するに普段だからテレビ慣れしてない方が結構出てたりするんですよ、ゲストとして。で、その時にさんまさんがゲストの方に対してどういうような接し方してるかというと、ちょっと僕もちょっとモノマネ入っちゃうんですけど、
どうぞどうぞ、はい。
あ、ほんで、ほんで、どなた、どなた、あ、っていう、ほんで、なんだろうな、あそこでなんなんしてっていう感じで。で、じゃあ、そういうことになった結果、どうなったみたいな。なんか、これをずっと繰り返してるだけなんですよ、あの方。そうすると、向こうが乗ってきて、どんどんどんどんこう話していくんですよね。あの方すごいやっぱり、聞き上手。すごい話すイメージがすごいあるんですけど、
そうですよね。
はい。実はめちゃくちゃ聞き上手なんだなっていうのをすごいなんか、最近気づいたっていう。なので、そうすると、勝手におしゃべりのイメージがつく。で、向こうも話を聞いてくれる人だっていうふうに、やっぱ聞いてもらって気持ち、あの、嫌だっていう方って絶対いないと思うので、それをすると、自然とこう、仲良くなれる。知らない方とも。っていうのを、すごい最近、実感して、で、そういう、どうすればいいですかっていう方には、すごいこういうふうに言うようにしてます。はい。
お相手の話を促し、そして繰り返し、
はい。
で、最後は止
ま
め
とめ。
ていく。
はい。まあ、ちょっと、ライターの仕事の取り方と、ずれてしまったかもしれないんですけれども、まあ、そういうことですね、をしていくと、やっぱり、やっぱ最初は人間対人間なので、仲良くなって、まあ、お仕事の依頼いただけるようになるかなっていうふうには思います。
このライティングの腕もやはりね、上がってきますよね。取材力も上がるってい
そうで
く
す
でし
ね。
ょうし
本当に取
ね。
材みたいな感じですよね。はい。
ありがとうございます。今日はとても盛りだくさんな情報になりましたけれども、じゃあ、今日のことをですね、簡単にまとめていただいてよろしいでしょうか。
はい。ライターの仕事の取り方っていうのは、クラウドワークスとかのお仕事、求人サイトみたいなところですね。で、取るっていうところが一つ。で、もう一つは、直接、そういうライターを必要としている企業とつながること。で、まあ、初心者のライターの方は、まあ、最初はサイトで仕事を探しつつ、まあ、交流会とかに参加して、つながりをちょっと増やしていくっていうのを同時にやっていくっていうところ。で、まあ、交流会、ハードルが高いかなと思うんですけれども、まあ、実際に初対面の人と話すときに、やっぱり意識してほしいのは取材。みたいな、姿勢、相手の話を、促す、繰り返す、まとめるっていうのを意識していただければ、自然と、そういう初対面の方とも、仲良くなれるのではないかと思っております。
はい、ということで皆さんね、ぜひ実践してみてください。元新聞記者が教える本気のライティング術、ここまでのお相手は
ストーリープロデューサーの山田太一と、
ナビゲーターの言葉幸男でした。それでは皆さん、また次回。